は次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ありがとうございました。
ああ、もう7時か。たがやみちゃん、奥の4番テーブルの食器片付けといてくれる？
マスター、閉店時間も近いですし、そんなに慌てなくても。
いやいや、ほら、たがやみちゃん、先週に続いてチームボックス代表取締役の中竹隆二さんと、ワークマン専務取締役の土屋哲夫さんがお見えになるの忘れちゃってた？
あ、そうでした。急いでセッティングします。ふう、なんとか間に合った。これでよし。あれ、お店の外に人影。マスター、お二人がお見えになりましたよ。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんにチームボックス代表取締役、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター中竹隆二さん、そしてお客様に、こちらも今ビジネス界では本当に引っ張りだこ、株式会社ワークマン専務取締役の土屋哲夫さんにお越しいただきました。どうぞお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。中竹さんは三菱総合研究所を経て、早稲田大学ラグビー蹴球部、いわゆるラグビー部の監督になられました。日本ラグビーフットボール協会ではコーチングディレクターを経て、2019年に理事に就任、2014年に企業のリーダー育成トレーニングを行うチームボックスを設立されました。
はい、ということで、ね、まあ、中竹さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう中竹さんはね、もう自ら日本一オーラがない監督とか、しまいには最近ラグビーに興味がないとか、なんかいろいろなことを言ってるんですけどでもまあ結果としてものすごい結果を出されている方で、そして、今はまあリーダーシップとか人材育成の分野で本当に今注目されている方ということで、どうぞ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いて土屋さんのプロフィールです。三井物産を経てワークマンに入社された後、企画したアウトドアウェアの新たな業態のワークマンプラスが日経トレンディの2019年ヒット予測ランキングで1位を獲得し、さらにマーケターオブザイヤー2019大賞も受賞されています。10月にはダイヤモンド社からワークマン式しない経営、4000億円の空白市場を切り開いた秘密を発売されました。
というわけで土屋さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、先週、まあ、いかに組織文化が重要かとか、その背景にある、まあ、標準化というものの重要性、あるいはその標準化をするためには実は目的が重要なんだみたいなお話を伺ったんですが、土屋さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
どうですか、先週浜カフェ出てきて、なんかどう思ったとか何かありますか？
そうですね、我々のやり方がこうスポーツの世界と結構近かったということで、
はい、
こう要するに現場経営って言いますか、現場で考える経営がこうラグビーやですね、他のスポーツでも始まったというんで、結構ショックを受けました。
ショックね、いい意味でっていうことですね。
いい意味でショック、これ刺激を受けて頑張らないといけないと。
なるほど。まさかね、そのスポーツ界、先週中竹さんからお伺いましたけど、はい、現場にどんどん権限移譲して彼らに考えさせるっていうスタイルを取ってるんだって、これ全然知らなかったですよね。
全然知らなかったです。
というわけで、その中竹さん、なんかあれなんですか、最近こう気になってることとか、あるいはちょっと皆さんに知ってもらいたいこととか何かありますか？
はい、ありがとうございます。僕自身はずっと10年ぐらい前まではフォロワーシップみたいなことをすごく強く言ってて、
中竹さんといえばね、もうね、リーダーシップ業界ではリーダーシップ業界なんですけど、フォロワーシップっていう、そのついていく方ですね、そちらの考えが重要だっていうのを本当にも提唱された第一人者なんですよ。
で、まあ、そういったこう人の育成をやり、まあ、マネジメントもこうやって、いろんなこう、ね、フレームワークなんか作ったんですけど、 そこからこぼれる領域があったんですよ。でそれがまさに今お話ししてるような組織文化なんですね。
ま
あ、こう人材育成とマネジメントやれば僕もなんとかこう組織がうまくいくと思ってたんですけど、
はい、
これが大きな勘違いで、これからこう溢れ出るというか漏れるところが実は空気のようなこう見えない組織文化だったんですね、
うん、文化ね。
で僕はたまたま留学中に文化人類学や社会学を専攻したので、
まあ、イギリスに留学されてましたから ね、
ちょっと目に見えない、はい、まあ旗から見るとちょっとうさんくさいような研究とも言われたんですよ周りの研究仲間から
は、はいはい、
なんですが実はそれが意外に重要なのかなと思ってて、うん、なんかこうコミュニケーションで見えなくさ、ね、前回関谷さんも言いましたけど、こう信頼があるみたいな、こう信頼って見えないじゃないです か、はい、
うん、
かこういうのがどう醸成され、結果的にそれがこう人や組織にこう影響するのかっていう、そこの部分を今ずっと追求してですね、
はい、
ちょうど来年の1月か2月に、組織文化の本を、出すことになりました。
組織、あ、タイトルはもう決まってるんですか？
タイトルこの後決めますんで今日この話を伺ってタイトル決めしたいと思います、
はい、じゃあちょっと我々、ね、土屋さんから提案してもらうっていうのもいいかもしれない。
あ、それいいですね。
あ、じゃあ来年の1月か2月に、出版社はどちらですか？
ダイヤモンドですね。
あ、じゃあまさに土屋さんが出されたこのワークマン式しない系と同じダイヤモンド社から出ると、
はい、横並びでね宣伝とかしていただけるとい
いギラギラしてきましたね
乗っかりたいですね。
でも本当くしくもですよね。そういう意味ではくしくも、じゃあ今中竹さんも組織文化に注目されてると、はいはいはいはい、で今一方で今すごい大事なポイントだったんですけど、見えないじゃないですか組織文化って、はいはい、そういったものをやっぱりどうやって捉えようとしてるんですか？
やっぱ見えない、なんとなく暗黙の地であったり暗黙の問いみたいなのが組織文化なので、はい、うん、これ実はどっぷり使ってる人はこう人間の性質、人間で主体なので全てが、
はい、
客体化しないと見えないんですよ。なので、まあ、それをちゃんとこう冷静に振り返るとかですね、
はい、
他者から客観的にコメントをもらうとかっていう、そういったこうことをやらないと実は組織文化で見えてこないので。
なるほど、客観視しないとダメだってことですね。
客観視、客体化、もうこれがまず大前提なわけですよ、
はい、
多くの人たちはですね、例えばワークマンの話来ました、こんな組織文化にしたいって思うんですけど、これ宝探しのやる時のこう地図でですね、宝物が見つかったんだけども現状どこにいるかわからないっていうことに陥るんですよ。
あ、
やっぱり組織文化を取り扱う時にはまず自分たちの今の組織文化って何なのかっていうのを明確にすることが大事ですね。
だそれが客観視ってことですね。
そうですね、まあ、そういう意味でこう外から入ってくる方が意外に客観的にそのチームとか組織のことがわかるの でしかもそれを言語化する、で言語化し共有する、これはやっぱ大事になってきます。
そうすると中竹さんの今そのチームボックスでやられてる仕事の一つは、いろんな会社見て、
はい、
例えば言葉で言えばあなたの組織はこういう組織なんですよって言ってあげるっていう。
そうですね、仮説ですけどもおそらくこうだろうという、
例えばちょっと企業名はいいですけど、こういうどういう言い方されるんですか、あなたの組織はこうですっていう時は。
例えばですね、我々よくメタファー使うんですけど、
はい、
これ軍隊型ですねとかですね、あとサッカーでいうと小学生がサッカーやってますね、本当はどうですか、AC ミランのようなサッカーしたんですよねみたいな感じで、視野が広くて一人一人が役割分担するんだけども、小学校のサッカーってこうみんな楽しいんですけど、ボールのところにほぼ全員集まって
る。はいはいはい、はい、今うち娘がやってて完全それですよ、お団子サッカーうわーみたいになって
この間あったのはやっぱこうね、鉄道型でもうね、線路の上はどんどん走るんだけども自由に渡れないと、ということは渡り鳥型になりたいんじゃないですか。まあこういったこう比較をすることによって、こう目指す今の現状の組織文化と目指す組織文化をこう我々もうメタファーでこうなるべく分かりやすく伝えるように。
めっちゃいいわ。
分かりやすいですね。
土屋さんいかがですか。
いや、やっぱり今の文化とか自分を知るというのが一番重要で、
うん、
やはり分かんないんですよね。で我々もこう方針を上からバッと出すんじゃなくて。この声のする方に進化する、まあ、遅れて進化する会社なんで、
はい、
エゴサーチを相当私やってまして。
なるほど。
1日1時間2時間ですね、そこツイッターでワークマンがどうささやかれてるかと。
えこの忙しい土屋さんが
全部見てます。
1日1、2時間エゴサーチ、
エゴサーチしてます。でそれだからこそ声のする方に進化するんです。
で
まさに今おっしゃったようなですね、中竹さんのおっしゃったようなこう今の文化というか今の自分というか今の会社を知るっていうのが重要だと思います。
そうか、それって客観視ですもんね、
はい、客観視なんです、はい、だからトップダウンのちゃんとした方針があればいいんですけど、方針私でも出せないんで、その代わりにこうエゴサーチでもしてお客様がどうつぶやいてるかとか、
そうい
うのをやってます。
これだけワークマン疲れてたらエゴサーチしたら一番それがお客様の声が届きますもんね、客観視 で、
はい、結構炎上したりしますね。
はあ、面白 い、
いや今の聞いて普通いろんなとこも お客さんの声を聞きましょうって言って聞いてる感じするんですけど、まあ、リアルに津屋さんみたいな人がツイッターで本当に1時間毎日見てるって、これ本当のあのサーチですよね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、企業文化を変えるにはというテーマでお伺いしたいと思うんですが、じゃあまず中竹さんからお伺いしたいと思うんですけど、はい、もうまさにチームボックスでいろんな会社で企業文化をまあ客観視されてきたと思うんですが、そういう組織が企業文化を変えるときに大事なことって何なんでしょうか、ね、
もうこれ言ってしまえばすごいシンプルで当たり前のことなんですけど、はい、結局人が変えるしかないんですよ。
人が変わるしかない、
うん、要するに企業文化を変えるために企業文化みたいなもので変えようとするのはもう不可能で、うん、気持ちを気持ちでコントロールするってことと難しいんですね、人間は。なので実際変えられるのは人が生み出す言葉と行動しかないんですよ、
うん、
要するに無意識なものを動かすには実は意識的なことを変えていかないと、下のですね、氷山でいうとですね、下の氷山のところは上を変えないとやっぱ下は回っていかないので、目に見えてるところから変えていく。
だって確かに企業文化でもともと見えないわけじゃないですか、はい、見えないけど一応言語化したけど、うん、見えないものを変えようとしてるから変えられるわけはないですよね、うん、よく考えたら。
でしかも津田さんおっしゃる通りたくさんやれないんですよ絶対、
うん、
で全部一気にやるとダメなので、やっぱちゃんとストーリー作って階段を踏むように一個一個やるしかないですね。
例えば中竹さんの、言える範囲で構わないんですけど、はい、中竹さんが最初にじゃあ例えばこういうことをやろうよっていうのは、例えばどういったことがあるんですか。
例えばですね、まあ、単純な話、挨拶は上司からしましょうっていう。
挨拶は上司から、う
ん、で挨拶ってそもそも仏教用語かなんかで挨拶って上の人が下の人にやるんですけど、なんか日本の文化でいうと逆じゃないですか。
逆ですね、
下の方が言って上の方がおうみたいな。にもかかわらずね、挨拶大事にとかって言ってる会社多いんですけど、じゃあ挨拶大事にって言うんだったら上の人が、ね、社長から末端の新入社員に廊下であったら自分から挨拶するみたいな。帰る時にはお疲れ様ってこっちから言う。これやっぱ恥ずかしくて言えなかったんですけど、これ無理やりでも頑張ってもらうんですよ。
なるほど。
そうすると結構ですね、もうシニアな人たちがこの30年で初めて若手の女性にお先に失礼しますとかご苦労様って言われて感動しましたってこうね、ちょっと涙を汲んで話す事例が出てくるんです。いや、たった一言ですよ。たった一言お礼を言うとか挨拶言われるっていうのが実はどんだけ嬉しいか。で実はそこにはですね、それを生み出せない文化がはびこってるわけですよ。
うん、
いやそれはやっぱ行動で変えていくっていうのがやっぱ大事ですかね。
土屋さんどうですか今の話は。
そうですね、やはり目に見えるっていうのが必要で、
はい、
だいたい経営の方針ってだいたい社員から見るとどっかで消えると思ってますから、まあ、社長が変われば消える、あと中継が終われば消える、
うん、
でそうじゃなくて本気なんだっていう見える形で見せると。
なるほど。
私がやったのは、はい、改革をすると今後業態変革をして新しい業態行くというんで、そのために必ず行くから先に報酬を払うと言って5年間で100万円ベースアップしまして、毎年20万ずつお金払いました。
従業員にいきなり100万円ポーって増やしちゃったんですか。
ベースアップしました。
すげえ。すごくない100万円だよ。
すごいすごいすごい。
私が見てまあ、どっちかというと商社から来たんで、
はい、
こう深掘り型の会社って初めて見まして、
うん、
ものすごく感激しちゃって、これは給料安いと思ったんで本気で思ったんで。
でも40年間とことんやってきたわけですからね。
そうです
。だから
これはもうちょっと価値があると思って先に100万円払いまして、そうすると結構改革でですね、反対派いっぱいいたんですけど、なんかお金で解決しちゃったみたいななびいちゃったってそれはまあ意図したわけじゃないんですけど、意図してたら偉いんですけど、そうじゃなくてやってたらそうなったという後追いなんですけど。
で今の観点で言うと、はい、やっぱりその土屋さん、理由がベースアップ理由した理由がリスペクトじゃないですか、
う
ん、
あ、
これって実は行為に紐づくその真髄の理由ってバレるんですよ、
うん、
これ上げとくと絶対頑張ってもっと売り上げあるぞみたいな、はい、こう腹黒い気持ちがあるんですよ。人間バレちゃうんですけど、
確かに。
だからそこの部分が多分さっきもお話聞いてですね、僕かなり、
はい、
現場に対するリスペクト、はい、これを感じましたね。
どうですか。
そうですね、現場あんまり行かないんですけど現場はリスペクトしてます。
うーん、
現場主義って現場行くことだと思ってる方多いんですけど、
はい、
やっぱり現場のやる意見を聞くと、あと私まあ、50% 間違えるんで、
はい、
なんかやるためには必ず社員の有識者10人ぐらいから必ず意見を聞きます。
現場主義っていうのは現場に行くことじゃなくて、はい、現場の声をちゃんと聞くことだと。
エゴサーチとか社内エゴサーチみたいな。
うーん、はあ、すげえな。
やっぱり現場に方がこう情報を持ってるんですよね、こう変化激しいんで。ん、 大体上の人ってこう、まあ、私もそうですけど本社にいるわけで大して情報を持ってなくて、まあ、スポーツもそうでしょうけどね、現場でこうプレーしてこうやってる人たちが情報を持ってるわけで、
そっか、
なんかその辺じゃないかって気がしますね。
中竹さんいかがですか。
いやもう本当そうですね。やっぱり経営者とかスポーツで指導者ってついつい勘違いしちゃうんですよね、うまくいってると、うん、で意外に監督とかこう、ね、指導者の意見全然聞いてなくて勝ってる場合あるんですよ、うん、その時に自分が戦略出したからってこう、ね、メディアとか言っちゃうともう大体離れてきますよね、うん、そういう意味では僕よく聞いたのは自分が練習したりミーティングした後に、はい、今日の俺のミーティングどうだったみたいな感じで分かったみたいな、いやまあまあまあですかね、今日昨日よりはまあ1点ぐらいいいっすかねみたいな1点みたいな、えじゃあ合計何点、いや23点ぐらいかなみたいな、そういうことがあっても謙虚に明日もっと頑張るからみたいな、やっぱこう自分のこう、ね、指導力とかそういうのを、まあ、過信しなくて現場にちゃんと聞くっていうのは大事ですよね。
これいやこの2人の言葉かなり耳痛い方ちょっと多いんじゃないですかね、正直。どうですか土屋さん今
の。私も、ま、全く中竹さんと同じで、めったに社員の前で喋んないんですけど、ま、間違ってますから半分は訂正するのめんどくさいんで、今まで8年間で 8回ぐらいしか喋ってないんですけど、終わった後必ずどうだったかと聞きます、うん、これ何点ぐらいですかとか、
はいはい、
で結構厳しく言って半分は伝わったんじゃないですかとか
言われるんですね
言われます
すげえな、似てますね本当にお二人。
そうですね、同じですね、それびっくりしました今。
あと土屋さん、もしよければ、はい、今 その中竹さんがおっしゃってくれた言葉と行動なんだっていう以外に、企業文化を変えるためにこういうことを大事にされてるとか何かありますか。
そうですね、やっぱりあと私は時間をかけることだと思いまして、やっぱりデータ系と言いつつ改革しない人が結構いたんですけど、急に何か変えるんじゃなくて、あんまり短くやるとこう結構いろんなことがこうギクシャクしますんで、
はあ、
まあ、100年かけのこう競争有利なんで10年ぐらいかけてもいいと思いまして、で本当のデータ経営の体制というか、まあ、改革派の人が経営幹部になったというのは最近です。今入社して8年かかりました。
やっぱりこれも日本中の会社でやっぱりよくあるのが、はい、まあ、ちょっと言葉はいいかどうかわからないですけど、はい、比較的、まあ、まあ40代50代ぐらいでの人たちが改革に抵抗するっていう結構あるじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると、まあ、変な話、はい、追い出せとか、はいはい、何とかしてね、はい、ちょっとどっちかに、はい、別の方に行ってもらおうみたいに思うわけですけど、はい、土屋さんはそれをしないわけですね。
そうですね、役員定年待つとかですね。
待つっていう、
待ちます。あと部長定年を待つとか、
はあ、まあそれ100年先目指す、はい、ね、先週おっしゃったように100年先目指してるから、はいはい、5年や10年待つのは大したことじゃないと、は
い、ないですね、10年も全然
中竹さんいかがですか。
いやかっこいいですね、そう、そう言ってみたいですね。多分多くの人たちは今本人もそうですけど周りでやっぱこうスピード化とか DX って言われて、うん、もうとにかく早く早くって後追い経営って言えないし10年待つって言えない中で、結局基準は自分たちの文化と照らし合わせた基準を持ってるかどうかなんですね。でそういう意味ではこう組織文化変えるときもこう他者比較すると大体失敗しますね。別に強み弱み出すときに他者との比較でどうだみたいな感じではなく、そもそも目指してるその理想の組織の文化や状態と、うん、その1年前と比べてどうかとか1ヶ月前と比べて、要するに自分たちとの自己比較はいいんですけど、他者比較って瞬間基準も物差し違うのについつい踊らせてる、もうここが一番危険です。
他者は見るなと、
うん、そうですね。
じゃあ早稲田の監督時代も、うん、もう、まあ、慶応も関東学院も明治も全然意識あんまりされなかったっていう。
そうです、参考にはしますけど、はい、参考にするのは彼らが本当に自分たちの組織のいいところに向かっていってるかっていうのも僕も見てたので、で、あいに僕のチームが急に強くなるとですね、他校が真似してくるんですよ。
ああ、なるほど。
その時にあラッキーだと思うんですね。なぜか
してくるからね。
そもそも僕のやり方って僕の作りたい理想の組織があったからこう脱力できたんですけど、そもそも脱力する気ないのに選手の意見を中途半端に聞いてるようなこう指導者が増えていくと、まあ、ある意味あこれはまだまだ負けないなっていう、こう確信はありましたね。
面白い。土屋さんいかがですか。
いや他社との比較って我々はもう絶対しませんで、
うん、
100年考える会社ってほぼないんで、あと例えば働き方改革やろうということで決算早期化のこう流れなんですけど、
はい、
我々決算遅くしまして残業を減らしたと
はあ。
ですから他を見ると早期化してて我々だけは遅くしたと。
なる
ほど、いう形で。素晴
らしいですね。
高見ちゃんなんかあります。
あ、はい、今コロナウイルスでこの企業文化とか組織文化
を作るのにリモートワークもあって、なかなかその社内の中とかチームで、もうリアルでだけで決めたりとか、その組織の言語化をしたりとかが難しいと思うんですけど、お二人ってそういったものをどうお考えですか？
では私の方からで言うと、もうリモートワークはしょうがないので、これは受け入れるしかないな、けどですね、全部が悪いかというとリモートワークの方がいいことってたくさんあるので、ここのやっぱオンラインかオフラインかのメリットデメリットを明確に分けてコミュニケーションを取った方がいいですね。でそもそもリモートワークになってなんかみんなねコミュニケーションが取れなくなったって言いますが、そういったところは大体もともとコミュニケーション取れてないんですよ。なんかもう揺さぶりにかけるざるでも何でもですね、こう揺さぶりにかけると本質が見えてくるのと同じで、そもそもあった現状があのコロナでよく見えた。でこれやっぱり経営者とかリーダーは真摯に受け止め、じゃあ次のステップとしてどうしたらいいか。でやっぱり信頼関係ないならこれやっぱり多数でですねリモートやっても全然深まらないので、リモート環境でって限られるならば信頼関係作るのならば1対1しかないですね。でしかもあんまりアジェンダ決めずこう緩やかな脱線してもないようなコミュニケーションの空間を取らないと、これは本当の信頼関係つながらない。信頼関係って結局雑談やですね脱線したところに本質、人の本質が見えてくるので、そこを共有する時間作らないと、ずっと仕事のねアジェンダだけだと人ってやっぱこうなかなか縮まらないので、そこでもし悩んでる方がいるんだったら、根底的なこう1対1のこうコミュニケーションが増える仕組みを作った方がいいかなと思いますね。
土屋さんいかがですか、この辺は。
そうですね、やはり我々の会社って社内行事がない会社なんで、別に集まんなくてもいいと。
あ、ワークマンは社内行事がないんですよね。
そうなんです。だからコロナ前コロナ後あんまり変わらずと。ただ他の会社とですねあんまり付き合いのない会社で、こう業界団体にも絶対入らない会社なんですが、コロナでいろんな会社とこう交流がこうズームなんかでできちゃいますと、でこの間ある会社の社長にこういろいろ教わろうと思ってやったら、うちの社員15人ぐらい出て、向こうの社長が一人でずっと1時間半レクチャーしてもらいまして、こういうのってコロナじゃないと頼めないだろうなというんで、結構こう交流が増えてるっていう面もあります。
そうワークマンはそうなんですよ。今社内行事をね、これも従業員さんに負担になるからやらない方がいいって言って全くやってないんですよね。
やってないです。上司と飲むなんて靴以外で何もなくないはずだって。あと仕事の話をしたら絶対いけないはず。多分しますし、
だから逆にそういうところがあるからこそリモートがより早く根付いちゃったから、それ皆さん自律的にそういうのやってるっていうことなわけですね。
そうですね。で社長も今本社に5ヶ月ぐらい来てないし、バックオフィスにいるんですけど。
へ
え。で、もともと社長は週1回しか来ないんですけど、で私は週2回と、あんまり行くと余計な仕事作るんで、こうしない系に反するみたいなのがありまして。
面白い。というわけでね、なんかリモートになっても、もう要するに使いようだっていう、
本質的なところを見抜かないといけないんですね。
まあ、そうすると、そのリモートも合わせながらでのこれから、おそらくリモートある程度も社会にね、たとえコロナが終わっても実装されると思うんで、そういう中でちょっとまた今までとは違った企業文化みたいなのが作られてくるかもしれないっていう。
そうですね。絶対こう文明とともにこう組織って変わるので、文化ってこう自分たちのものなんですけど、文明ってこう、基本的には人類共通に進んでいくので、ここはやっぱ大きなんですよね。
なるほど。あ、面白い。
これをやっぱり理解しとかないと、こう文明と文化の違いをですね、履き違えちゃうと。
そうか、
やっぱ文化ってもう個別固有のものになっていく。
文化はそれぞれの、まさにね、横を見るな、むしろね、自分たちのやりたいことをやりなさいと。文明はね、進歩しますからね。
これ絶対 DX は、そのね、拒否してもやっぱり自分たちだけじゃなくて、お客さんもそうなるし、一般大使がそうなるので、これ見てた方が絶対いいですよね。
中竹さん、土屋さん、ありがとうございました。
今回もすっごい面白かったです。特に組織文化は人の生み出す言葉と行動でしかないっていうのがまた面白いなと思いました。
そうだよね。組織文化、文化っていうけど文化は見えない。だからこそ変えるために大事なのは見える、聞こえる言葉や行動だっていうことだよね。いやー、こうやって考えれば考えるほど、とにかく組織文化っていうのは簡単じゃないんだよ。
ずいぶんと熱がこもってますね。なんかあったんですか？
いやー、実はね、家族という組織の文化でちょっとこの前会ってね、いや実は高由美ちゃん言ってなかったけど、少し前に独身になっちゃったんだよね。
理由は不倫？
なんで不倫一択なんだよ。 違うよ、まあほらそのうち理由は話すから。はいはい、もう今日はお店閉めるから、はい、また今度ね。
はい、お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェのツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、企業文化をどう変えるか。出演は常連さん、チームボックス代表取締役、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター中竹隆二、お客様株式会社ワークマン専務取締役土屋哲夫、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。